おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1156回をお送りします。3月18日火曜日8時4分です。土曜日に、つまり何日前、月日、どうだから、3日前ですか、の土曜日に、山崎隆明さんをお招きして、新井さんと私とで、かなえ団を開催してきました。で、うまくいったと、私は感じました。よかったかなと思ってます。まあ、いかなる、なんていうのかな、ありとあらゆる意味で完璧だったというわけではないですけど、まあ、そんな回はないと思うし、自分がやれる半径では、まあ、最大限いけたかなというぐらいなところまでは行った気がします。まあ、おかげでですね、旅行にということもあるにせよ、旅行に行きましたからっていうこともあったけど、昨日は久しぶりに落としましたね。まあ、やっぱり月曜落とすというのはあんまりしないようにしてるんですけど、疲れちゃったかなというのもありました。結構ね、ああいうのは気を張るんですね、やっぱりね。しかし、まずまずうまくいったかなというふうには、思いました。精神分析の、まあ、専門の人、精神分析ではなかったとしてもですね、心理臨床の専門家をお招きして、心理臨床の、まがいものみたいなものをサービスとしてやっていますよっていう話をするというのは、まあ、その、内実はもう少しマシだと思っているけれど、傍目から見ればそう言われても別におかしなものではないので、それなりにこう気を使って喋る。まあ、山崎さんは、初めて会ったという方ではないから、私がどういう人間で何をしているのかは、まあ、ざっくりとにせよご存知なので、そんなに気を使わなくてもいい部分もあるにせよですね。やっぱり気を張るわけですね。だからまあまあ、それにしてはうまくいったじゃんという、そういうことをしなければいいとも言われればその通りなんですけれどもね。まあいろいろとコアになるトピックが出まして、中でも私が、当日喋った中でも、まあ、あるいは耳にした中でも、まあ、ここは大きなポイントだったなというところはいくつかあります。それはですね、動画配信を今後販売すれば、全部聞いていただくこともできるんだけれども、それをするかどうかはまだちょっと検討中と。ただ、このようなイベントは、今回のことで私としては気を良くしたので、まあ、定期的になのか分かりませんけど、少なくとももう一回はやろうとは思っています。で、まあ、これは、おそらく山崎さんは聞いてないだろうと、僕がそう勝手に思ってるだけで、実は聞かれてるかもしれませんけどね。聞いてないだろうと思って、まあ、かつ、専門の人は聞いてないだろうと、これも分かりませんけどね。思って、何でもかんでも喋ろうというのが、これの趣旨なわけですが、まあ、自分に関することですね。何でもかんでも喋るのは。いくらかの3ヶ月チャレンジの方ですけれども、方への感想を伺う中でですね、まあ、一応好評だったなと思いながら、なるほど、そういう見方って、あるよなと。これがやっぱりですね、当日私、イベントで、かなえ団の中でお話ししたものの一つに、盲点っていう言葉を使ったんですけど、全くやっぱ盲点なんだなと思うことがあるんですね。で、まあ、山崎さんが当日何回か口にされたので、触発されて久しぶりにですね、伊藤恵美さんっていう、まあこれは多分相当有名な本も何冊も出されている、心理臨床の人なんですけど、まあ専門家ですね。伊藤恵美さんと藤山直樹さん まあこれはこの番組ではおなじみの精神分析家の藤山直樹さんですが、の対談っていうのがあるんですよ。対談本というのがですね、私このシリーズ好きで、何冊か読んでるんですが、全部読み直そうと思ったぐらい、やっぱりあの日ですね、イベントの日に、こう、そうか、今の時代やっぱりトータルな方に向かったんだなというのを感じながら、3ヶ月チャレンジというのはそもそも、何かの専門なわけじゃないわけですから、もう必然的に折衷組になるしかないわけで、折衷組になるんなら、やっぱり、普通そのね、何かの専門を歌ってればできない、まあ、要するにいいとこ取りですよね。の、気をつけながらもいいとこ取りを頑張っていこうというふうに、あの日は思ったわけですよ。まあ、すごく精神分析によりますが、ずっと今後も多分。なんでかっていうと、当日、そう、山崎貴明さんに、こう、指摘いただいた中でも、あ、これは、とても大事な指摘だと。まあ、正しい正しくないというのは一旦置いとくにしても大事な指摘だと思ったのが、やっぱり私のお客様はライフハッカーが多い。だから必然的にセルフヘルプにすごく寄るんだと。まあ、現代という社会は私は、セルフヘルプの時代に入ってるという意識が強いから、これは現代人の特徴だよねと言ったところを、山崎さんに、こう、なんていうんですかね、注釈が入る格好で、それはライフハッカーの特徴ですよっていうようなお話で、まあ、どっちでも同じことですね、私にとってはね。なぜなら私のお客様に向かってお話しする以上、お客様がライフハッカーなのか、現代人がライフハッカーなのかは、まあ、僕にとっては50歩100歩で、現実認識の話としては、その2つの違いは大きいかもしれないけど、私が現実に仕事をする上ではですね、その2つはほぼ同じ意味になる。結局、私の本を読む方は、ライフハッカーが圧倒的に多いわけで、まして3ヶ月チャレンジは、ライフハック初めて聞きましたっていう人は、おそらく当面いらっしゃらないだろうと。まあ、いらっしゃるにしても、極めてレアなケースにならざるを得ない。ライフハックをやってるつもりはなくても、セルフヘルプによるんですよ。セルフヘルプってどういうことかというと、人に助けを求めるということに、様々な理由から、おそらく2つ3つの理由から、強い抵抗を覚えると。だから、人に相談をするということ、それ自体があんまりいいことじゃない、あんまり意味のあることじゃないっていうふうに感じていらっしゃる。この心理そのものが、そもそも私はやっぱり、私が精神分析を向けていくというのか、伝えていくというのの、大きなモチベーションになりうるわけですね。まあ、早い話、相談しましょうねって話なんですよ。で、CBT というのは、これは伊藤恵美さんがですね、その対談の中でおっしゃっていたから、もう多分そういう風なものとして受け止めていいと思うんですけど、セルフヘルプなんですよ。少なくともセルフヘルプ向きなんですね。つまり、私からすると現代社会向きだし、ライフハッカー向きなんですよ。だから、セルフヘルプというものが好きだという人は、必然的におそらく認知行動療法は相性がいいと思うんですね。だから、あえてなんですよ。だからこそ、あえて私は、そのセルフヘルプが好きな人にこそ、精神分析というものを、あると知るっていうのを当日、あのイベントで話題にしたんだけどね、これの文化が脈々と100年もかかって息づいていて、まあ、フロイトは相変わらずビッグネームじゃないですか。当日もこれ山崎さんが冗談めかして、でもフロイトの言葉なんですけどね、自分はコペルニクスとダーウィンに匹敵する大物なんだというような、そうなんですよ。でも今の扱いってまさにですね。だって、絶対に哲学の本にフロイト出てくるじゃないですか。で、フロイト哲学者じゃないじゃないですか。これってもうすでに凄まじいことですよね。自分の名前が、例えば私だったら、私が、ライフハックヒストリーというものに、果たして名前を載せてもらえるかどうか。もう疑わしいことこの上ないですよね。ビッグネームとしてですよ。自分の専門としてきた分野ですら、まず歴史に名は残らないのに、分野に歴史に名が残るっていうのはもうすごい人なわけで、フロイトっていうのは哲学史には出てくるし、もう倫理の教科書にも出てくるし、でも彼は心理療法家ですからね。 もちろん心理療法の本には絶対出てきますね。心理学の本にも出てくる。それは当然としても、それも当然じゃないですけどね。私なんか心理学学士を取りましたけど、私の名前が心理学の教科書に残るはずがないじゃないですか。でまして哲学に出てくるわけないじゃないですか。そういう意味では凄まじい人なわけですよ。で、この人の名前が残っていて、で、この人は何を言った人かというと、一人では心理臨床はできないって話なんですよね。私は究極の原理はここにあると思うんですよね。CBT はセルフヘルプだから、まあ一人でできるのかできないのかはカウンセリングの人が一人でできますよって言っちゃったら、つまりカウンセラーいらないことになっちゃうじゃんってことになりますが、これはこういう話が含まれているんですよ。でもライフハックの人って間違いなく一人でやりたいわけですよ。一人でやりたいからライフハックしたいわけですよ。ツールには頼る。ものにも頼る。スキルにも頼る。なんならこう、それこそ筋トレのようなね、セルフトレーニングにも頼る。でも、人に頼りたくはない。相談もしたくない。で、これが、ある種の人にとっては、だからまあちょっと、専門になっちゃいますけど、もうこれ便利だし、やっぱり、その、なんていうのかな、断片的な知識を散りばめていきたいんですね、私は。この番組でも。マイナス K とか言いたいわけですよ。これは、何種のこういうの、知識をひけらかしたいという面もおそらくあるんだと思うんだけど、プラス、やっぱりね、知られてなさすぎるっていう意識が僕の中でとっても強いわけですよ。GTD っていう言葉、タスクシュートでもいいけど、ライフハックの人にはもうなんかこうお馴染みみたいになってるわけじゃないですか。でも GTD などというのは、世界の用語の中で言ったらですね、私はマイナス K よりも地味で、当然だと思うんですよね。知られてなくて当然だと思うんですよ。いや、俺それ当然知ってるし、常識でしょうぐらいに思う人は、やっぱりその常識がすごく独特の常識なんだと。独特のクラスターにおける独特の常識なんだと。そういうものですよ。もちろんですね。世界の常識だけが頭に詰まってるっていう人は、むしろどうかと思いますよ。でも、常識って偏りがあって当然ね。その偏りの中でもですね、あまりにも、精神分析っていうのは等間視されすぎていると本当に思うんですよ。私も少なくとも7年まではおそらく2018年まではビヨンは知らなかった。ウィニコットは訳あって知ってましたが、ウィニコットはまああれスヌーピーが私大好きだから知ってたんですよ。はっきり言ってしまえばライナスの毛布ね、そこで知ってたんですよ。私ほらiPhone のカバーもスヌーピーにしてるように、スヌーピー好きなんで、スヌーピー絡みで知ってただけなんですよ。メラニーぐらいはさすがに知ってました。この人はビッグネームです。アンナ・フロイトも知ってました。アンナ・フロイトも、まあ私はすごくですね、アンナ・フロイトに一時傾倒していたんですよ。大学留学直後ぐらいから、私精神分析とは自我心理学のことだと、しかもそれを精神分析とは自我心理学のことだと、いうことを知らずに自我心理学のことだと思ってたんで、これは完全に取り込まれている証拠なんですけどね。対象関係論というものを、まあ、言葉は習ったはずなんだけど、全く意識してなかったんで、全く、メラニーくらいは知ってましたよ。イギリスの精神分析の人ぐらいなイメージでしたね。でメラニーくらいにしか知りませんでした。しかも多分ね、あれはフェミニストの先生がね、怒ってたから覚えてたんですよね。フェミニストの先生がアメリカのですよ。夏休みの集中講座っていうね、私これはフェミニズム心理学が大好きだから取ったわけじゃなくて、まあ結構興味あったんだけど、単にあれは夏休み5日間で1単位取れるという、まあ、4単位ね、大きいんですごくね、すっげえ勉強させられて辛いんですけど、でも5日で取れる、あれですよ、日本で言うと今どうなのかな、14日間合宿すれば寝泊まりしているうちに免許取れるぜみたいな、あれ安くて早くていいじゃないですか。私の友達、根性ある人やってたんですけど、僕は根性なしなんで、ああいうの嫌なんで、やらなかったんですけど、アメリカではなんか根性発揮してたんですよ。はい、絶対夏休みのフェミニズム心理学取ろうと思って、あれすごい良かったんですよね、結果的にですけど。まあ、要するに、さっさと取りたかったってことですね。だって、ワンセメスター3ヶ月以上かかるのに、5日で取れるんだったら、それに越したことはないじゃないですか、辛いけど。だからもうガンガン集中講義出てたわけですけれども、そのうちの一つにあったフェミニズムサイコロジーでメラニークラインすごい取り上げてたんですよ。なぜなのかをちょっとね、英語が中途半端にしか分かんなかったから分かんなかったんですけど、この女の人は偉いんだみたいなことを言ってて、こういう枠囲みでね、教科書でね、1回で終わらせちゃダメなんですよみたいな感じで、大体女の人はすごい 両開きのね、ページの枠になっちゃってて、フロイトとかは本一冊で紹介されてるのに、メラニー・クラインとかは枠の中に入って、これこそ男女差別だみたいなことを言ってて、なるほど、アメリカ人すごいなと思いながら話聞いてたわけですよ。だから覚えてたのね。ですが、基本的に私はクライン知らなかったし、ましてビヨンは全く知らなかった。もうなんか教科書に出てきたという気すらしないというね、多分出ては来てたと思うんですけどね。アブノーマルサイコロジーに絶対出てきたと思うんだよね。いくら学部レベルとはいえ、結構アメリカっていろんなこと、本読ませますからね。読まずになるべく済ませようとしちゃいますけどね。そういうわけで、対処関係論知らなかったし、知らないというのは、まあ私は心理学結構大好きだったし、なんなら小学校の時にも河合範を読んでたぐらいだから、全く知らないのはどうかと思うんですよね。いくらなんでも。で、全く知らなかったということはやっぱり、いかに日本で対象関係論というものが、重視されてないか。コフートは、まあ、和田秀樹さんが有名だし、すっごいガンガンやられてたから、まあ、知ってはいましたよね、コフートは。あまり僕はコフートに興味持ったってことはないですけれども、アメリカではビッグネームですよ、やっぱりね。でもね、なんかやっぱり、自我心理学はまだしも、どうしても認知行動療法が今もう、圧倒的じゃないですか。それはもう当然だと思うんだけど、でもそれにしても圧倒的じゃないですか。そしてこの認知行動療法になっていくと、やっぱセルフヘルプなんで、カウンセラーに頼るとはいえ、頼らなくてもできるよね的なノリっていうのがどこかにある上に、ライフハックの人は、そもそもできれば、チャット GPT に頼っておきたい人ばっかりなわけですよ。人を介在させたくないと。この人を介在させたくないのところに、その人なりの事情が様々あると思うわけ。で、その人を介在させたくないと、その気持ちが、やっぱりですね、ある種の仕事をすごく難しくしてしまうというところに、まず私の問題意識の入り口があるわけですね。井戸恵美さんが、結局そのどこまで深く潜るかの問題で、まあ、これは、認知行動療法はすごくこう恐る恐る潜るんだというのが、それはそうなんだろうかっていうのがちょっと、伊藤恵美さんが恐る恐る潜るという、それはすごい見識の表れなんですよね。下手に深くまで一気に潜ると何が出てくるかわかんなくて手に負えないことになったら困るから、まあでもこれを言えるっていう人はすでに、それなりの経験を積んでいる上に、次が大事だと思うんですよ。浅いか深いかが、本当にわかるものなんだろうかという、いや、これは伊藤さんならわかるんで、佐々木だからわからないってことなのかもしれないですけど、でも、だとしてもですね、ということはそれは、素人と玄人では、その慎重にとか、恐る恐るということの、塩梅が、多分に感触頼みになるってことを、ある程度意味してるわけじゃないですか。何の話題だったら浅くて、何の話題だったら深いのかっていうのは、簡単には言えないことだと思うんですよ。精神分析は一気にダイブするから、なかなか怖いっていうようなことを対談で話されていて、そういうふうに見えますが、でもそれって本当なのかなとは思うんですよね。でもこれは別に批判してるとか、もうちょっとこの辺を深く考えていきたいなと思いながら読んでたわけですよ。つまりこの浅い深いっていうのは、つまりメタファーじゃないですか。まあそれは無意識に近いとか言えるんだと思うんですけど、そこに本当の意味での浅さとか深さはないですよね。水深とかとは違うんで、多分我々はこの時水深を意識してるんですけど、またすぐ脱線しますけど、ザナドゥってゲームがあるんですよ。ドラゴンスレイヤー2なんですけど、まあ多分ね、これはもう年寄りしか知らないゲームになっていくんだろうなと思うんですけど、まあまあ名作だったわけですよ。フロッピーディスク2枚にで作るにしてはすごい名作だと思うんですけど。で、地下に地下にと進むんですよね。でも、絵が基本的に昔のゲームで変わらないから、より地下になってるかどうかは、見ただけじゃわかんないんですよ。モンスター強くなってるから地下に来てるのはわかるんだけど、レベル10とか言ってね。あれ、不可思議ですよね。最初は弱いモンスターと戦ってて、だんだんだんだん奥へ行くほど強くなっていくっていうのは、一見理にかなってるようで、ちっとも理にかなってないですよね。だから勇者にラスボス倒されちゃうわけじゃないですか。なんでお前勇者をそうやってトレーニングしていってやってるんだって。話なんだけど、とにかく地下に地下にと潜るわけですよ。なんだけど、パッと見はわかんないのね。1もレベル9も全く同じグラフィックなんですよ。昔のゲームって。そんなにグラフィックに容量割いてられないんでね。 ということは、ね、せめてもっと暗、どんどん暗くしていけばいいんだけど、あのゲームはすっごく出来が良くて、最初からめちゃくちゃ雰囲気あって、つまり最初から雰囲気が思いっきりラブクラフトなんで、真っ暗なわけですよ。真っ暗じゃないんだけど、ウィザードみたいに真っ黒なわけじゃないんですけど、すごい濃い青色で雰囲気のある音楽なんだけど、何しろ音楽も変わらないから、あの、ザナドゥ2では音楽よ、あの、レベルに合わせて変わってたんですけどね。で、音楽も変わらないと何が起きるか、何も変わんないんですよね。でも、どんどん深くなっていく感じっていうのを私持ってやっていて、これが無意識ってものを多分メタファーとして連想させてるんだろうなと。やっぱ奥へ深く潜れば潜るほどやばいやつが出てくるわけですよ。深海とかやばい生き物いるじゃないですか。D.H. ロレンスが書いてましたよね。あのフロイトってやつは、で多分同じことを考えてたから、近親像的に気に入らないんだろうなと思うんですけど、あのフロイトってやつは地下に潜って人をすごくこう期待させてワクワクさせておいて、人間の能力でついに地下のマップが手に入れるのかと思ったら、なんかそこには負荷とか、サメとかがうようよいるやばい世界ですってことになってて、本当にがっかりしたみたいなこと書いてるんですけどね、どっかでね、忘れちゃいましたけど、でもいかにもロレンスが書きそうなことだなと思ったんですよね。全く同じようなものを発見されるっていうのは気に入らないんだなっていうのを感じますね、あれ。まあ、それ自体がすごいエリプス的な話ですけど、それはいいとしてですね、この、浅い深いという話を見たときに、まあ、CBT だから、認知行動療法だから、自動思考っていうのが出てくるわけですよね。で、こういうことって、精神分析だって、やってることは確実にやってると思うんですよ。自動思考を追うっていうのはね。その自動思考に対して、でも、我々っていうか人間っていうのは、勝ち付けちゃってるんで、自動思考っていうのは、その自動思考がどういう自動思考文章になってるかということも、さることながら、やっぱりこう、それを転移的に見ていくってことがすぐに精神分析では意識されるだろうなと思うんですね。めちゃくちゃ専門的なことを言ってるようですけど、私は適当に喋ってますからね。このこともぜひ覚えておいては欲しいんですよ。つまり何が私がやりたいのかっていうと、精神分析というものにみんなで興味を持とうねってことなんですよ。簡単に言ってしまうと。簡単に言えば。みんなで興味を持つのは何でですかっていうと、セルフヘルプをやめるためですよ。で、セルフヘルプだけやっていると、セルフヘルプ向きのことにしか我々は頭が向かなくなっていくし、そもそも僕はセルフヘルプにそんなに、ガンとしてこだわってしまうのは、その人が人間を恐れていたり、もっと言うと親を恐れていたり、あるいは親というものに対して愛情を向けたくなかったり、向けられたくなかったり、で、そもそもそれって何かトラウマ的なことがない限り、親に愛情を向けたくないとか、あまつさえって言ったらいいかな、向けられたくないっていうのは、自然に起こらないことだろうと思うんですよね。自然には、決して起きないだろう、そういうことは、と思うんですよ。で、まあ、親に愛情を向ける、向けられたくない、向けない、などのことはですね、やっぱり、認知行動で深く潜っていくのを恐る恐るやる、けれども深く潜っていけば行き着くかもしれないっていうよりは、僕はもう一気にそこを見ていきたいとは思うんですね。危険であろうと、危うかろうと同じことか。なぜかというと、これを僕らはできれば避けよう、なるべく避けようとしているということ自体がすでに、十分危ういと思うのと、この、なんていうの、そこが盲点になりやすい。だって、親に愛情を向けられたくないからメール出せませんって分かんないじゃないですか。だからそれを専門的に集中的に扱っている、つまりあると知るなんですけど、一つの文化なり、まあ、精神分析というですね、方法論なりが脈々と来ているってことを知るってことが大事だと思うんですよ。そうすることで、このような情緒に目を向けるということへの抵抗が、一つ薄まる理由を手に入れられる。薄まらないかもしれないけど、薄まる理由は手に入る。それは意外と大事だったよねっていう、その盲点をつないでくれるような方法論がこの世にあり、それを使ってきたという歴史があるということはですね、多分それは何らかの形である種の人には少なくとも有効だっていうことを言ってるはずなんですよね、その事実それ自体が。そこを、追っていけばですね、私たちは自分がメール出せないのはですね、自分が怠惰だからとか、だらしないからだとか、ダメ人間だからだとか、無能だからだと思うよりも何よりも、まずそれが長時間に禁止されているっていう文脈で見た方が、手っ取り早くないっていうことと、 いくらそれを自分がダメ人間だからトレーニングで頑張るとか、あれですよ。批判してるんじゃないですよ。私は認知行動を取り込むためにも、精神分析の存在というものを意識する必要がむしろあるというのを、伊藤恵美さんの対談を読んでいて、痛感したんですよ。自動思考ってのは、なんだろう、あそこで出てきたのはゴキブリが怖いだったかな。ね、ゴキブリ、もう本当に、みんなここで G とか言う、なんで G っていうのかっていうのも、十分考えてみたいところだと思いませんか。伊藤恵美さんはあの中で、夢見るとか、ドリーミングとか、精神分析は夢を大事にするとか言われても、わからないっていうようなことを書かれていて、言われていて、そんなはずないだろうと思うんですよね。あそこまで行ったらもう、わからないふりをしているか、わからないということにして、することにしているぐらいに、まあ私はそういううがちすぎな見方をしているのかもしれないけど、まあ本を読んでるとですね、それこそ私は、それこそ考えすぎるのかもしれないけど、この伊藤恵美にもわからないものが佐々木翔吾にわかるはずないだろうって言われているような気がするぐらい、絶対これはわかるはずだってむしろ思うんですよね。精神分析というのはわかりにくいってことにされすぎているっていうのも、まあ、繰り返し伝えているんですが、伝えたいことの一つなんですよ。我々はドリーミングだっていうのは、言われてみれば最もだと思うんですよね。私は人間はこれわからないって言われてしまうと、そうかなって思っちゃうんだけど、人間が現実を直接知覚しているはずがないじゃないですか。直接知覚なんかしていたら、もう頭の中パニックになっちゃいますよ。直接知覚ってどういうことか。太陽を見てですね、眩しい。まあ、これは概ね直接知覚ですよね。こんな原始的な方法だけで、X 見て意味わかるわけないじゃないですか。うわ、光でいっぱいだって終わっちゃうじゃないですか。つまり、我々は直接知覚しかできなかったら、ものすごく原始的な生活をしてるに決まってると思うんですよね。やっぱり直接知覚ってそういうもんじゃないですか。あ、気配がする。虎が気配がする。逃げようみたいな。そういうことばっかりになっちゃうじゃないですか。生きていて。だから実際サバンナの動物ってそうじゃないですか。そういうことばっかりで一生終えていくじゃないですか。それは当然ですよね。直接知覚する情報ってそんなもんですし、そこがすごく敏感になるでしょうけど、そこがすごく敏感になるだけなんですよ。で、我々は象徴機能というものを使ってるから、現実というものがですね、だからゴキブリは怖いというわけわかんないことを言い出すわけですよ。怖いはずがないです。襲ってこないですよ。あんなもん。人間が勝手に追っかけてって、なんかスプレーとかまでかけて、人間めちゃくちゃ怖いですよ、やってることがね。だから、ゴキブリなんか怖いわけがないんですよ、それは。怖いんだとすると、それは何かを象徴させてる。まあ、端的に言って死を象徴させてるんですよ、あの生き物に。だから怖いんですよ。人間が怖いのは死であって、死ぬことであって、虫じゃないんですよね。それは原始的な世界においてはですね、死ぬっていうことに虫が群がってる、怖いでしょっていう絵があったんでしょうね。それはとてもおぞましい光景だったと思う。でも現代社会に生きている我々が、そういうものを目にしないように徹底されてるから目にしないんですよ、そういうものは。怖いというのは象徴なんですよ。これは正常なことですよ、多分。象徴が怖い。だから、生き生きとしている世界に死の世界が出てきちゃいけないんですよ。だから健康な世界には不健康なものが同居しないように、だからゾーニングとかっていうわけじゃないですか。性的なものっていうものが、いろんな人にとっていろんな意味があるんだけど、性的なもの、すなわち悪いものだとか、性的なもの、すなわち差別を意味してるとか、そういう象徴的な機能をいっぱい持っているから、だからあえて、目につくところにそれを置くとか、だからそういうものは徹底して排除しなければいけないんだとかいう話が、論争できるわけですよ、人間は。人間ならではですよね、そんなことで論争してられるのは。それは象徴界に住んでるから、つまり夢を見てるんですよね。夢っていうのは、多分象徴的なものだけで作られてるんで、私たちは夢見ているものっていうのが多分ですね、自分が夢見たものが好きか嫌いかに、大別できると思うんですよね。自分の見たものはすべて。極端に言うと、好きと嫌いを混交させて作ってるのが夢なんだと思うんですよ。あるいはこう、なんだろうな、食べられるものと食べられないもの。生と死みたいなもの。あるいは愛と憎しみみたいなもので構成されてるわけですよ。 多分精神分析でいう解釈というのはですね、極端に言うとあなたはそれが好きなんですね、あなたはそれが嫌いなんですねって言ってるようなもんだと思うんですよね、あれはね。で、それをさらに自分たちに当てはめる。あなたは今私を憎みましたね。あなたは今私を愛しましたね。っていうのを、どんな発言にも最終的にはその辺のところに還元していけるみたいなことを頑張ってやっていくっていう。何のためにそんなことをやるのかっていうと、その人の、なんて言うんだろうな、知覚というか思考というかの原理というものに常に迫っていくみたいな感じだと思うんですよ。それは自動思考を追ってるのと、極端に言うと極めて似てるんだけれども、自動思考の話っていうのは、自動思考の話をしてるわけじゃないですか。なんかよくわかんないこと言ってる感じになってきたな。例えばその、なんだろうな、奥さんがね、奥さんが、なんかな、心ないことに、奥さんが心ないことを言っては、旦那がすごい傷つくんだっていう話。なんかね、最近やっぱり朝になると、アツさんすごいタイトルがすごいこう引くんで、夫婦関係学ラジオ聞いちゃうわけですよね。奥さんが何つったっけな、距離を置きたいと言った。ほら、傷つくでしょ？距離を置きたいと言ったって言われると傷つくと。で、ここで自動思考を探すわけじゃないですか。で、距離を置きたいと言われてなぜ傷つくんでしょうかと。あなたは自動的に何か考えたんじゃないでしょうかってことですよね。なんでもいいんですけど、距離を置きたいと言われて、距離を置きたいと言われると傷つくって、でもですね、この相手の言葉に対して何かを思うわけですよね、私たちはね。この思いというものを、認識できなかったとしても、だから認知なんですが、ですぐに行動に打って出てしまうと。でもその間には認知があるはずだっていうのがあるわけですよね。だから先日行動化って話しましたが、精神分析では行動化って言って、行動というものにまず打って出てしまっては、出てしまうんですけど、その前に自動思考というものが挟まってる。まあ、挟まってるんですよ。それをマイナス K と言おうと、自動思考と言おうと、まあ、そういう言い方をすると専門の人には怒られるかもしれないんだけど、でも、やっぱり僕はそういうことだと思うんですよね。無意識なのか、捉えられる意識なのか、ワークすれば頑張ったら意識化できるのかっていう、ぐらいの違いはあるんだと思うんですけど、ただ僕はですね、ここに夢というものを挟むことによって、まず、その臨床家の人の、結局私はだから、伊藤さんの対談を読んでいて、伊藤さんがやってることだって、精神分析とイコールでは全然ないんでしょうけど、でもこれって結局、結局ラポールだよなと思うんですよ。ラポールっていうのは信頼関係みたいな言い方をされるかもしれないし、ラポールが確立して初めて、うんたらかんたらっていう話になるんですが、カウンセリングが成立するって話ですよね。でも僕はラポールっていうのは相手の夢の中に入らせてもらうことだと一貫して感じるんですよね。他の言い方ができないなと。何を言うかじゃない気がするんですよ。イベントの中でもしたんですけどね。例えば、アツさんが、夫婦関係学のアツさんのところに、男の人が行くんですと。で、お話の途中に出てきたのが、辞めてくれなくなる人がいるっていう話なんですよ。この辞めてくれなくなる人がいるっていうのが、また一つのセルフヘルプの難しさだなって思うんですよね。現代的だな、この、昔からカウンセリングにはこの話ありますけど、やめてくれなくなるって、ブリーフセラピーっていうものを思い出させられるんですよね。どうしてブリーフで切り上げなければいけないというふうに僕らは思い込んでるんだろうと。お金がかかりすぎるとか、時間がかかりすぎるとか、甘さえと言ってしまいたくなるんですけど、それは搾取だとかですね。どうしてそれが搾取だって話に、なんで世の中で一番大事なのはお金だと信じきってしまえるんだろうってやっぱ思うんですよ。おかしいじゃないですか。お金だけあっても、物を食べられずに亡くなってしまうっていうような話って必ず僕ら聞くじゃないですか。ある種の教訓話として。どうしてあんなにこうお金で全てを価値判断できるっていうふうに思えるんだろうなっていう。奥さんとの関係の修復っていうのはもう時間が1年や2年かかるのは全然惜しくないって思えませんかね、やっぱりね。思えないのかな？一人だけで生きていきたいんですかね？でも結婚したんですよね。非常に僕は不思議なんですよね。その辺の、その価値判断が。10万円は高いとか、 10万円が高いんだったら、まあね、難しいですけどね。10万円が高かったら結婚なんてできないと思うんですけどね。だから、どうしてそのお金と時間は何よりも大事だという価値観そのものには一切疑いを抱かないというところにマイナス系を見ないのかなと思うんですよね。お金と時間は何より大事ですっていうこの思考停止の合図こそ、偽りの知識ってやつだと思うんですよ。痩せていなければ男の子には好かれませんっていうのと全く同じで、すごくこう思春期の頃に叩き込まれる、そして、何て言うんだろう、みんな新興宗教で騙されるとかにはすっごく真剣に警戒して回避するようにしてるのに、なんかこのお金教みたいなものはすごく簡単に信じきりますよね。お金がないと困るのは確かなんだけど、だからといってどうしてこうお金がかかるものは全部回避するべきですっていうのが当たり前のように信じきっていて、それに対しては全然疑いを真剣に差し挟む気は持たないんだろうと思わなくはないんですよね。まあいいんですが、つまり僕ら夢を見ているんですよ。やっぱりお金が大事とか時間が大事という夢を見ている。見ていないはずがないと思うんですよね。そんな事実はないわけですから、別にこの世の中にはどこにも。誰かが教えたことなんで、それは。に決まってると思うんですよ。自分が発見したことです。いや、時間が大事だっていうのが、量子力学のように俺発見しちゃいましたって人いないと思うんですよね。だってみんな言ってるじゃないですか、そういうふうに。なんかそれはもう、太陽が東から昇りますぐらいの勢いで言ってるじゃないですか。太陽東から昇りませんよね。地球が回ってるだけですよね。マイナス系ってそういうもんですよね。それは絶対に正しそうだし、みんなもそう思ってるし、そう言ってるけど、そこで思考を止めるという合図にしかならないような事実ってやつですよね。で、やっぱり夢見てるわけじゃないですか。東ってこの世の中にはないわけですから。東っていうのは自分が立ってるところが中心だっていうことにおいて東なわけですよね。全部そういうふうに僕らは自分中心の夢っていうものを見ると思うんですよ。これはいいもの、そっちは悪いもの。これは綺麗なもの、そっちは汚いもの。美人じゃなければ、結婚はできないとかいうマイナス系で頭を固めて自分をどんどん不自由にしていく、そういう世界の中で生きていくっていうような夢を見るんですよね。嘘じゃないですか、全部基本的には。だけれども、一応それを受け入れるわけですよね。嘘だろうと何だろうと、私たちそういうふうに生きてるから、自動思考も当然動き出しますし、ゴキブリは怖いですし、なんだろうな。何でもいいんですけれども、アツさんのところに話にずっと行っちゃう男性がいるわけですよね。うちの奥さんは私の話を聞いてくれないとか、うちの奥さんは距離を取ろうとか言うとか、うちの奥さんは暴力的だとか言ってずっとアツさんと話をする。つまりアツさんは話を聞いてくれる奥さんの代わりになってくれるわけですよね。ここからだと僕は思うんですよね。これが困るという話にもなるのかもしれないし、いや、それでは時間がかかりすぎるっていうのもかもしれないんだけど、僕はやっぱりそれを聞いたとき一番引っかかったのが、そこからアツさんが奥さんだという夢を見始めるべきだと思うんですよね。そうしなかったら、アツさんの話って耳に入ってこないですよね。人は夢を見ているので、しかも夢見がひどくなればなるほど自分中心になっていくので、ナルシズムの世界に入っていくので、やっぱりこう、外の声なんてもう聞こえなくなると思うんですよ。早く起きなさいっていうのも寝ている人には、なんか違う言葉に変換されちゃうわけじゃないですか、夢の中で。早く起きなさいって言われても全然起きないと。聞こえてもいないと。夢を見てるんでね。それと全く同じことが起きていると思うんですよ。その間に挟まってるのが自動思考であっても、基本変わらないと思うんです。自動思考があるせいで、人の話が聞けないわけじゃないですか。お酒やめなさいと言われると、あ、これだな。伊藤さんの本に出てきたな、これだ。お酒やめなさいと言われると、カッとなるみたいな。そして酒をガビガビ飲んじゃうみたいな。明らかにその人は、僕の感覚では夢を見てる感じがするんですよ。お酒やめなさいって言われる。というのが、奥さんが俺の行動を縛る。そもそも、奥さんがああいうことをうるさく言うから俺は酒を飲んでるんだ。そういう話だって気がするんですよね。いや、もうそれ全然夢じゃんっていう感じがする。奥さん完全に母親か嫌な父親になっちゃってるじゃんっていう感じが僕はするんです。奥さん父親でも母親でもないですよね。でも、奥さんが母親だと思い込んでる ご主人はこのように山ほどいるじゃないですか。みんなでドリーミングしてるわけじゃないですか。でそれ自動思考って言ってもいいと思うんですよ。また、ああいう、なんか、また うるさいことを言われて、俺の心は深く傷ついた。だから酒を飲むって自動思考が走ってるんでも、全然いいと思うんですよ。あの声を聞くと母親を思い出すんだっていう自動思考かもしれないんですよ。その辺になってくると、力道なのか、認知行動なのかの区別をつけるのも難しいなって、私なんか素人なんで、非常に感じるんですよね。どっちだって同じようなもんな気がするんだが、カウンセラーが自動思考を使いまめましょう。これがホームワークですよというわけですよね。それは確かに前向きだし、私なんかライフハック畑だから、非常に、あ、理にかなっている。カードにできれば書こうみたいな。エバーノートに書いて、ショートカットの一番上に、奥さんに酒を飲むのを叱られたら、どんな自動思考が働いているか思い出しましょうって書いておく。毎朝アラームを鳴らすとかね。なんなら、なんだっけ、Duo とかに iPhone で載せればいいんですよ。奥さんに怒られたらなぜカットするのか、みたいなね、カードが、こう、ポップアップするようにして、別にそれはいいと思いますよね。力道的に考えようとなんだろうと。ただ、私がサンチャレですら、サンチャレは精神分析じゃないですよ。でもサンチャレですら思うのは、これを私が、はい、Duoに入れましょうと。自分はもうダメ人間だと思ったら、なぜそう思ったのかの自動思考を捕まえてくださいと。これを捕まえるのは、精神分析的にも僕はありだと思いますが、これを言ってやってくれないだろうなとは思います。それに、そうだな、これを言って僕が言ってやっちゃうということは、いきなりその努力を払ってしまうということが、やっぱり僕には、3ヶ月チャレンジではやりたくないってやっぱ思う。やりたいっていう人だったら、やり方を2人で検討していくとかありだと思うんですけど、それが宿題になる、ワークになるってことになってくると、すごいですね。まあ僕の、これが僕の力道の、むしろ脆弱さなのかもしれないんですけど、でもやっぱり、きついというか、こう、モチベーションが湧かないですね。全然湧かなくなりますよね、途端に。いろんな理由があるけれど、やっぱりワークやってきましたって言われてしまうっていうのがまず引っかかりますよね。やっぱり僕がいいお母さんになってしまったりしている。絶対そういうことは起きる。ある種の人にしてみると。私がいいお母さんになって、ああ、よかったですね。うまくいきましたねっていう、そういう関係が始まってしまう。私だったらすぐなりそうな気がする。私昔、自分の部屋をきれいに片付けて、母親の手を引っ張っていったってことが、9歳、10歳、8歳の頃にやったことが一回ある記憶があるんですね。もっとあったのかもしれないですね。私はその時、なんでこれ覚えてるのかっていうのがミソなんですよ。なんか、こう、微笑ましい子だと思われるかもしれないけど、とにかくきれいに片付けて母親を引っ張っていった。あれですごく嫌だったんですよね。自分が引っ張ってって。なんで嫌だったのかは当時は意識しきれなかったけど、なんちゅうんだろう、この今の言葉で言えば承認欲求の塊みたいなのが嫌だったってことになるんですけど、もっと理由は違うんですよ。男らしくないって思ったんですよ、僕はね。で、そうなんだろうかとも思ったんですよ。だからこういうことを覚えてるんですよ。つまり自分が分裂したんですよね。男らしくないって思った次の瞬間に、男らしいとはそもそも母親に男だって認められるってことじゃないのかと。8、9、10ぐらいの頃なんで、これがすごく原始的に思考として走った記憶があるんですね。その時自分はすごく分裂したんですよ。男らしくない私と、母の手を引っ張っていく私とがいる。そういう分裂感を感じたんですね。離人までは行ってない。だけど、乖離的なものを感じたから、未だに記憶に残ってるわけですよ。でも、母が褒めてくれて、男だって言ってくれるのが男なんじゃないの。あれを思い出したんですよね。ああ、弟よ、君を泣くですよね。与謝野晶子だって。だから、要するに親が刀を握らせるわけじゃないですか。14歳ぐらいの少年がやっぱり気持ちよく男として頑張っていけるためには、やっぱりこう横で、淀君みたいなお母さんが手を叩いてくれるっていうのはそれ大事だと思うんですよね。じゃなきゃやってられないですよね。どんな時代にしたってですね。新田義貞だったっけ違ったっけ なんか結構女の人とイチャイチャしてるのが大好きで、結構武将としてすごいんだけれども、なんか勢い余ってなんかわけわかんない死に方するんですよね。ああなりかねないですよね、このやり方だと。しかしでも結局ああなっちゃう人が結構名のある武将にもいるわけですよ。足利尊氏はそういうことを絶対しないんで感じ悪いんですけどね。なんかね、こういうことってもう昔からずっとだと思うんですよね。母親がまあ凛々しいって言ったらいいですかね、凛々しい男の子だよねっていうのが聞きたくて、男の子はもう何でもやっちゃうみたいな、なんならもう一輪車に乗って、10メートル上の綱の上で一輪、すごいじゃないですか。そんなことできます？一輪車、綱の上で。でもそれって所詮サーカスだって人は言うんですよね。びっくりするじゃないですか。人間その熱量を振り向けて精神分析とかやれば結構いけそうじゃないですか。僕はこれをやっぱ伝えたいんですよね。情緒の問題でそんなに困ってるんなら人を尋ねようねっていう感じなんですよ。セルフヘルプに頼る。セルフヘルプって言ったって僕らそんなに自分を頼んでるのかもしれないけど、一輪車乗れないでしょ多分。綱の上、10メートルの綱の上を一輪車で走れるんですよ、人間ってのはね。でも無理でしょ、一輪車に乗るってことが。普通の人には。つまり我々のセルフヘルプは危ういと思うんですよ。ものすごく人の迷惑になっちゃいけないとかってさらっと言うけど、マイナス K だと僕は思うんですが、やっぱりダメだと思うんですよね、そういうことを言ってても。全然だからといってエバーノートとテキストエキスパンダーとチャット GPT に頼っていても大したことにはならないと思うんですよ。なんかすごい大したことになりそうな気がするんですよ、一見したところ。なんかあの X とかノートとかでチャット GPT でもなんか全部自動化できているからウハウハですみたいな、いやウハウハだわみたいに思うんだけど、僕なんかもこう面白半分にいろいろ考えてみたわけですよ。自分の悩みとかをチャット GPT にバンバン入れていって、なんかこうウハウハな回答、自動回答作成集みたいなの作れるかなと。多分絶対作れない気がしてたんだけど、なんで作れないんだろうと思いながらやってたんだけど、いやこれまあ確定申告だって代わりにやってくれないのはわけがあるよな、やっぱりと思うんですよね。確定申告は超頑張ればやれるかもしれませんけど、でも超頑張んなきゃなんないですよね。めっちゃ頑張んなきゃなんない。まして精神分析の代わりにはこれじゃ絶対ならないなっていう。でもわかんないんですよ、チャット GPT の話は。なので生成 AI の話はイベント途中でも出てきたんですよね、山崎さんと。確かにその認知行動的なワークを考えたり、もっともらしいことをやってくれたりして、多分情緒的に緩むってことは起きると思うんですね。でも僕はそういうことでは全くない気がするっていうのが、やっぱり精神分析的に伝えるのが一番、セルフヘルプになってしまうことの難しさっていう話なんですよね。だから私セルフヘルプって言っておきながら、綺麗になった部屋を母親の手を引っ張っていっちゃうわけですよ。お母さん大好きなわけですよ。この感情とのせめぎ合いにずっと悩んでる人間が、チャット GPT にも結局は対象としての母親を見ちゃっていたりするのであればですね。っていうか、そのことがわからないまま、うまくことが運ぶっていうのに、こう、かけるというのが、すごくこう、ランダムだなって感じが、やっぱりどうしてもするんですよね。やっぱり私は自動思考として、部屋が綺麗な方がいいに決まってたわけですよ。マイナス K だと思うんですよ、これは完全に。部屋が綺麗な方がいいに決まってる。そう言ってるのは母親なんですよ。そしてそう言ってるのは母親の父親なんですよ。そして母親の父親は部屋が汚れてると、うちの母をぶっ飛ばしてるからそういうことが起きたわけですよ、マジで。でこれを何て言うんだろう、部屋を片付ける方法論をやっている間はこの夢から絶対出られなくてって気が僕はどうしてもしちゃうんですよね。でその夢から出られないということが別に問題はない場合は問題が全くなくてそれでいいんだけど、だから浅く潜る深く潜るの話なんですよね。一気に潜っちゃうことだってあるじゃんって思うんですよ。部屋の片付けで悩んでるうちに一気にここまで行っちゃうことってあるじゃんと、現に私怒ったんで、この辺はぜひ聞いてみたくなりますよね。そもそも恐る恐る慎重に潜るってことはどうやったら判断できるんだろうと。で私は恐る恐る慎重に潜るべきなのかどうかで、やっぱりなんかここにはですね、わかりますよ、 下手に素人が理論。だから下手に素人が頭開けてみたら脳みそ出てきたんだけどどうしようやべえよみたいなのは困る。それは困るんで、困るのはわかるんだけど、でも軽症じゃない部分も聞きたいじゃないですか。専門家に全部任せておけば全部うまくいくんだったら、もう軽症をははーって聞いとけばいいと思うんですよ。絶対素人が外科手術しちゃダメですよ、ははーっていうのを聞いとけばいいと思うんですよ。でも専門のところ行っても結構治ったり治んなかったりだよねみたいな状態においては、やっぱりこう一体全体外科手術って何なんだろうっていうのに興味湧いちゃうじゃないですか、素人側としてもね。その辺のことを言うと、言いたくなった時に、浅い深いっていうのはどうやって判断されているのかと。やっぱり伊藤恵美さんはベテランじゃないですか、どう考えたって。だから分かるってことは僕はあると思うんですよ。ゴキブリの話だから浅いってことには絶対ならない気がするんですよね。浅い深いは感触で判断されているんじゃなかろうかと。で、感触で判断するっていうことは、それは実に精神分析的な話なんじゃなかろうかと思ってしまうわけですね。やっぱりそういう話を専門家にはぶつけるべきではないかもしれない。これはもう野良の特権としてこういうところで打弁を語りまくるみたいな方が合ってるかもしれない。なんか要するに井戸端会議するのにふさわしいテーマかもしれないんですよね。私は絶対これは感触だと、感触があるってことは転移があるってことだと思うんですよね。そしてこういうことを語るにはこれらの言葉がいると。転移って言葉をここで使わないとなってくると、感触を測るためには、なんか、情緒的なやりとりが、それは親を介してどうのこうのっていうのを全部言葉で説明していかなきゃなんなくて、わかりやすい言葉で。そしてそれだけで、ほら、50分経ってるじゃないですか。で、やっぱりこう、感触、新鮮の感触、深い浅いの感触を測るためには、転移が奥底で起きているということがないんだったら、測りようがないような気が、その人にとってのそれが何深いんだか浅いんだかが、まあ、それは心理臨床をすごくやっている人の感触として、つまり心理臨床、だからあれなんですよね、臨床心理の雑誌、オレンジのですね、なんか山崎さんに言わせると、X で炎上したという、どこをどうやればあれが炎上するのかわからない雑誌で、あったんですよ。認知行動療法の人が、もうとにかく臨床数が足りねえんだ、みたいなこと書いてて、臨床しまくれ、みたいな、数が足りてない、みたいな。あれは私正しいと思うんです。すごく。結局それは感触というものをつかめるようになる。自分なりの理屈っていうものと、ある種の感触が一致するようになるためには、経験がものを言うんだっていうですね。多分あれはすごい乱暴な説に聞こえて、公認心理師を作った意味がなくなる、それではって言われる可能性を感じるんですよ。つまり、専門家の名を冠してるってことは、新人同然だろうと、ニューカマーだろうと、ベテランだろうと、専門家のところに行っときゃ間違いないんですよっていうための専門家の一線じゃないですか。結局のところ、数がものを言うんだったら、素人も苦労ともなくなっていくじゃないですか。少なくとも、いや、この人専門家だから、この人のところに行ったら大丈夫っていうのがないと、めっちゃ口コミ頑張るってことになってしまって、それを避けるための専門家でしょ。なんだけど、でも、やっぱり認知行動療法の人が、もっともっと見ろみたいなことを言うわけですよ。数が全然足りない、二桁足りないみたいな。あれってよくね、物書きとかに言われるんですよ。僕あんまり信じない方がいいと思うんですけど、本読み足りないんですみたいな。100冊読んできました。魔物二桁足りないんだみたいな。1万冊は読めないですよ。そんなん読んでられないしね。だから、数だっていうのも結構微妙なんだけど、でも、臨床っていうのは数というのは分かる気はするんですよね。いくらかでもやると分かる気がするんですよ。あ、世の中に普通の人なんていないとかいうのは実感として分かるんで大きいんですよね。普通って何もないとか、常識って意味がないとか、そういうのっていうのは語られている言葉だけ聞いていてもそれこそあんまりダメで、やっぱりこう数をいっぱい聞いていく、いろんな人のお話を伺っていくと、あ、普通ってで、なんかほんと虚しい言葉なんだなっていうのが実感として湧いてくるんですね。細川てんてんさんの漫画にありましたよね。電話が取れないですよね。細川てんてんさん事務員として仕事されてたけど電話が取れないと。でも家では電話取ってるじゃないですか。僕ああいうところにベータ要素っていうのか、物自体っていうのか、象徴化されない物体ってものの感じっていうのがあると思うんですよ。つまり電話というもの一つとっても電話を話題にする、電話が取れないのはなぜでしょうっていうのを言ってしまった瞬間に、もうそれはすごい深い話題なのかもしれないんですよ。 だって事務員何年もやって一回も電話取らなかったってなかなかなもんじゃないですか。病気とまでは言わないけれども、それでもそれを良しとしてしまっている会社ってのもあるわけですよね。だから一見したところ、それは僕だったらそういう人は事務員としてはちょっと雇えませんっていうことになるような気もしなくもないんだけれども、そんなことはないんです。ここにもやっぱり常識というもののいい加減さが感じられるんですよ。いや、電話が取れない人がいるんだったら取れる人が取ればいいじゃんで、ちゃんと済むんですよ、ケースによっては。絶対人に迷惑をかけちゃいけないとか、それぐらいのこともできないようなのでは、何々は務まらないとかいうマイナス系は、実に疑わしい。何とでもなる、何とでもしようとさえ思えば。でも一方で、じゃあそうまでして言っている電話が取れないの、その電話って、その人にとっては何なんだと。ソカーテンテンさんにとって電話って何なんだろうって考えるってことは、僕はああいう状況においてはとっても意味があると思うんですよね。それこそ取る直前に上がってくる自動思考を抑えるでもいいんですけど、多分それってやっぱりそれを細川さんに言える人っていうのは、細川さんの夢の中に入れる人だと、夢の中に入らせてもらえる人なんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思ってしまう。だからそうじゃないのかもしれない。そうじゃないケースは多分あるんでしょう。でもですね、やっぱ深いってのはそういうことなんじゃないかなっていう。だから何の話題をとっても、もう一気にダイブしてしまうってことは起こりうるものだと思うし、私にとって片付けってのは母親を少なくとも、一気に引っ張り出すべきものなんですよね。そうでなければ私は片付けできますからね。全然余裕でできますんで、何にも出てこない可能性も少なくないと思うんですよ。承認欲求って言葉も、多分こういう場合は使われるでしょうし、便利だと思うんですけど、僕は全然承認欲求というのは説明になってないと。それを言うんだったらせめて母とセックスしたかったって言うべきだと思うんですよ。